会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。142ページから147ページの参考高齢者福祉費についてご質疑ありませんか。中村委員。
じゃあ143ページなんですけれども、まあ、ちょっと2つ、老人福祉施設等の施設整備費、補助金と、まあ、施設開設準備費、経費、助成事業補助金というところで、まあ、この2つ の助成金の、まあ、何箇所ぐらい助成するのか、ちょっとお伺いいたします。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。まずですね、施設整備の方の補助金につきましては、認知症グループホーム1棟分、それとですね、下の大規模改修を1500万計上してございます。それと、開設準備の方につきましては、令和6年度の施設公募で選定になりました、認知症グループホーム3棟計36床の、ベッドや備品購入に関する補助、それと、特別養護老人ホーム1施設の、介護ロボットと ICT の整備を、予定しております。以上でございます。
中村委員、はい、
ありがとうございました。続きまして、長寿会事業ということで、まあ、単位長寿会の補助金ということで、まあ、ちょっと長寿会 の、 まあ長寿会数ですかね、ちょっと経年でもし分かれば教えてください。推移を。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。直近5年で申し上げさせていただきますが、毎年4月1日現在の数で、令和2年度が246、令和3年度が234、令和4年度が218、令和5年度が210、令和6年度が201施設と、若干減少傾向が続いております。以上でございます。
中村委員。
はい、まあ、5年間の推移を見ると、まあ、長寿会の方も、まあ、単位長寿会の方は、まあ、まあ、推移としては減ってきているということが分かりました。で、今後ですね、まあ、長寿会が、まあまあ、減ってきている中で、まあ、何か対策とか考えていらっしゃるかお伺いいたします。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。まあ、減少に対する取り組みといたしまして、まあ、各長寿会におきましても新規の会員獲得に、いろんな努力をされておりますし、長寿会連合会、こちらにおきまして、スポーツ大会や芸能大会を行いまして、会員同士の交流と、活性化を図っておるところでございます。また、一部ではございますけれども、新たに長寿会を設立するという動きもございます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、新たに長寿会設立するようなところもあるというお話もある中で、まあ、やはり推移的にはどんどん減ってきていると。まあ、育成会もそうですけれども、まあ、長寿会もやはりこうどんどん、まあ、解消してきてくると、まあ、地域で顔の見えない方たち、まあ、隣に住んでいる方が誰かわからないなんて、そういった状況になってくると、また、まあ、防災の観点でもやはりまあ自助共助の部分というところが、まあ、失われてきちゃうのかなというところも危惧いたしますので、またそういったところも何かできるか市で考えていただいて、まあ、対応の方をしていただければなと思っております。続いていいでしょうか。はい、では145ページなんですが、先ほど、まあ、石川委員と松本委員の方からもありましたけれども、在宅サービス事業ということで、布団のですね、乾燥消毒サービス委託料ということで、もうこちら161人ぐらい、まあ、ご利用されているという話をお伺いしましたけれども、まあ、こちらの車がですね、まあ、来ていただいて消毒をしていただいていると伺っておりますけれども、まあ、大体何台ぐらいの、まあ、車でご利用されているのかお伺いいたします。
介護保険課長。
はい、お答えいたします。本事業は、布団の乾燥消毒ができる、専用車両を利用いたしまして、直接利用者宅まで、お伺いして、その場で布団の乾燥消毒を行っております。で、台数ということですけれども、車両の方は1台ということになっております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、ちょっとこの車がですね、だいぶまあ、古くなってきているというお話なんかも聞いておりますので、まあ、ご利用されている方も、まあ、多くいらっしゃるようですので、まあ、故障する前にですね、何かちょっと対策の方を練っていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いをいたします。 もう一個いいですか。で最後に、147ページなんですけれども、長寿センターの運営事業ということで、今現在、長寿センター12館あるかと思いますけれども、この12館ある長寿センターですね、築年数が一番古いところっていうのはどちらになるんでしょうか。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。一番古いのが、6号長寿センターで昭和55年の地区になります。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。昭和55年ということで、大体、40年以上ですかね、経っていらっしゃるということで、どんどんいろんなところが施設が老朽化してくるなと思っております。でその中で、各所改修工事ということで今回、載っておりますけれども、この各所改修工事はどちらを行うのかお伺いいたします。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。主に予定しておりますのが片岡長寿センターの空調設備の改修で、これに伴いましてキュービクルとか分電盤の改修を予定しております。その他はですね、その時々の状況に応じまして優先順位をつけて対応していきたいと考えております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。片岡長寿センターの空調設備を改修していただけるということで、現在片岡の長寿センターはお風呂のボイラーも壊れてしまっていて、お風呂が入れないような状況が続いているようです。利用者さんの方からも、いつ治るのかという問い合わせなどもこちらに来ているようなんですが、なかなか部品等の、目処が立たないということで、回収目処が立たないという話なども伺っております。さまざま長寿センターも古くなってまいりますと、そういった改修工事にもお金がかかってくるかなと思います。でまた現時点で、蛍光灯なども今作られる製造されなくなるということで、この長寿センターにおいても LED の改修工事というのは、いつから始める予定なのかもお伺いいたします。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。現在のところ LED の方はちょっと先送りにしておる状況ではございます。まずは高齢者の方も集う設備施設になりますので、空調とかお風呂の方を優先して手をつけていきたいと考えております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まずは空調とお風呂からということで、そちらが高齢者の方たちの居場所においても大きい部分が占めると思います。あと平成に、2027年で蛍光灯も製造中止になるというふうに聞いておりますので、そういったところもですね、ご対応していただきながら、今後高齢者の皆様にとって安心で安全の場所の確保ですね、努めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。横田委員。
はい、143ページの、下から2つ目の20丸高齢者生活支援事業の中の、お年寄りグルリンタクシー運行委託料についてお伺いしたいんですが、7年度予算がですね、前年に比べて、減額になっております。この運行委託料が減額となった理由についてお伺いいたします。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。減額の理由といたしましては、事業の検証を行いまして、利用者の少なかった夕方の30分を、全15ルートで短縮としたためでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。利用状況や、利用者の声を踏まえて引き続き改善を継続していただきたいというふうには思うんですが、今回は削減の方向への修正と、いうことなんですけれども、地域要望もたくさん、来ているというふうに思います。お年寄りグルリンタクシー制度は多くある高齢者の移動支援の中核を担う、事業だというふうに思いますので、ぜひ要望地域から出ているその要望の検証であったりだとか、市としても支援が必要と考えられる地域の調査等々をしていただいて、特にですね、買い物困難者ゼロに向けての制度の改善であったりだとか、他の支援サービスの拡大だとか導入のご検討をお願いしたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。148ページをお開きください。4項生活保護費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。150ページをお開きください。5項 災害救助費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。152ページをお開きください。152ページから165ページの4間衛生費一項保険衛生費についてご質疑ありませんか。中村委員。
はい、すいません。じゃあ、順を追って、153ページなんですけれども、まあ、高崎地域医療センターの医療機器整備補助金ということで、まあ、金額が5400万ほど計上されておりますけれども、まあ、こちらの内容についてお伺いいたします。
保健医療総務課長。
はい、はい、お答えいたします。当該補助金は本市が実施する多くの市民を対象としたがん検診業務など地域医療センターに委託しているものでございまして、それら検診に使用する医療機器の更新にかかる費用の一部を本市が補助するものでございます。今回更新の対象とする医療機器につきましては、検診データをストックし管理するシステム、それから専門医によりデータを読影していただく機器でございまして、耐用年数も超えている状況であり、突発的な故障を未然に防ぐため更新を図るものでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、わかりました。まあ、耐用年数を超えて、まあ、突発的な対応、まあ何突発的な対応ができないことに備えるということですので承知をいたしました。続きましてですね、157ページですかね、156、157ページ、帯状疱疹の個別予防接種委託料ということで、まあ、新年度から定期接種化が始まると思いますけれども、まあ、こちらの定期接種化が始まるにあたって今までの、まあ、現状との、まあ、違いというか何かあればお知らせください。
保健予防課長。
はい、お答えします。帯状疱疹ワクチンにつきまして、現時点では定期接種化は来年度から実施される見込みとなっているため、任意接種に対する助成に対して予算計上しております。積算においては今年度の接種実績から対象者の約 2% の方が助成を利用すると見込みました。また財源につきましては一般財源となっております。以上です。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。まあ、2% ぐらいの方がまあ、対象者ということで承知をいたしました。じゃあ続きまして、じゃあ新型コロナウイルスの感染症の予防接種委託料ということで、こちらの、対象者といいますか、まあ、概要についてお伺いいたします。
保健予防課長。
はい、お答えいたします。新型コロナウイルス感染症個別予防接種委託料につきましては、定期接種対象者である65歳以上の約 45% にあたる約4万9000人の接種を見込んで積算したものであります。1人当たりの委託接種単価については生活保護受給者等のほか、生活保護受給者等の自己負担免除者については1万5796円、その他の方々については1万4296円を見込んでおります。以上でございます。
岡村委員。
はい、ありがとうございました。丁寧な説明。まあ、約、45% の4万9000人の接種を見込んでいるということで、まあ、積算をしていただいたということで、まあ、金額も丁寧にご説明いただいてありがとうございました。じゃ続きましてですね、159ページなんですが、産後ケア事業についてちょっとお伺いをいたします。産後ケアのですね、ま、これがあれか、産後ケアの委託料ですかね、産後ケア委託料の方が、まあ、7900万ほど見込んでいるようなんですけれども、こちらの事業の内容についてどのぐらいの今、事業者さんがいらっしゃって、まあ、実績ではどのぐらい、まあ、お使いになっていただいているのかお伺いします。
健康課長。
お答えいたします。産後ケアの施設につきましては現在13機関となっております。また産後ケアの利用実績は令和4年度は610件、令和5年度は2217件、令和6年度は1月末で3679件となっております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、13機関がですね、まあ、高崎市では使えるということ で、まあ、利用実績もですね、まあ、一部上限がまあ開放されて、 皆さん使えるようになったということで、まあ、今年度は3679件ほど、まあ、ご利用いただいている方がいらっしゃるということで、まあ、多くの皆さんに使っていただいているなと思っております。でその中でですね、その上に、まあ、産後ケアのデジタルクーポンシステム運用ということと、まあ、産後ケアの電子申請システムということで新しく金額が計上されているようですけれども、こちら の内容についてお伺いいたします。
健康課長。
お答えいたします。産後ケアのデジタルクーポンシステムにつきましては、導入することによりまして、産婦はあと何回利用できるかを把握できるようになり、産後ケア機関はシステムから利用者情報を取得できるようになり、市は利用者や産後ケア機関の利用状況や実績を電子的に把握することができるようになるシステムとなっております。また、電子申請につきましては、誤送信等の防止に役立つものとなっております。以上でございます。
中村委員。
まあ、今後あれですね、そうすると、まあ産後ケアがデジタルクーポンということでいただけるようになりますと、まあ、それを使ってまあ電子でもまあ利用が申請できるようになるということで、まあ、出産されたお母さんたちの利便性がまあ向上できるかなと思いますので、まあ、こちらとしてもまあ何回回数を使ったかというのも把握がしやすくなるということですので、まあ、お母さんたちの利便性もアップしながら、まあ市 の行政もまあ利用まあ、使いやすくなるということで、はい、承知いたしました。で続きまして、いいですか、
は
い、
中村委員。
はい、161ページなんですけれども、妊婦等のための支援事業ということで、まあ、こちらがですね、まあ、妊婦のための支援給付金ということで、こちらも出ております。でこちらもまた電子通貨で今いただいているんじゃないかなと思うんですが、現状の、まあ、概要等ですね、お知らせください。
健康課長。
はい、現状は出産子育て応援事業によりまして、高崎市のデジタル通貨により、妊娠時と出産時に5万円を給付しております。新たな事業の妊婦のための支援給付におきましては、妊娠届け出時に5万円、その後の胎児数に合わせにそれぞれ5万円をかけた金額を給付することになります。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、妊娠と、まあ、出産の時に5万円ずつお金がもらえて、まあ、現行は、まあ、電子通貨でまあ、お母さんたちが、まあ、使えるということなんですけれども、こちら確か有効期限があったかなと思うんですけれども、まあ、有効期限がもうそろそろ、まあ、切れそうだよという時のご案内とかは来るのか、ちょっとお伺いいたします。
健康課長。
お答えいたします。出産子育て応援ギフトの有効期限につきましては、交付日を含む月から起算して36ヶ月後の月の末日までの3年間となっております。有効期限が切れる前に利用者に対して地域通貨アプリを介して有効期限が近づいている旨を、また使い忘れのないようプッシュ通知でお知らせしています。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、36ヶ月の末日まで、まあ、約3年間が有効期限ということで、もうそろそろ多分有効期限の3年目を迎える方がいらっしゃるのかなと思います。現状ですね、もうこの応援ギフトの地域通貨を使われていらっしゃる方というのは、どのぐらいの割合の方がいらっしゃるのか、お伺い。
健康課長。
お答えいたします。出産子育て応援ギフトの利用状況でございますが、給付に対して80から90%が利用されております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、まだ使われてない方もやはり、まあ、一定数いらっしゃるということですので、まあ、しっかり有効期限が切れるというところを、まあ、ご提案していただきながら利用促進に、まあ、励んでいただきたいなと思っております。でその上のですね、まあ、出産子育ての応援事業ということで、まあ、こちらがまた新年度新たな事業になるのかなと思うんですが、まあ、こちら中身が多分この妊婦のための支援給付金とは多分同じ中身だとは思うんですが、ちょっと新制度になるというふうに伺っております。ちょっと中身を教えていただければと思います。
健康課長。
はい、お答えいたします。妊婦のための支援給付は出産子育て応援事業に代わり、子ども子育て支援法の改正により令和7年4月1日から新たに施行されるものです。妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、児童福祉法の事業と効果的に組み合わせて妊婦のための支援給付を実施することにより、 妊婦等の身体的ケア及び経済的支援を実施します。給付は妊娠届出後に5万円、その後胎児の数に1人当たり5万円を現金で給付することになります。以上でございます。
中村委員。
はい、まあ、ということは、まあ、新年度からは、まあ、電子通貨ではなく現金で、まあ、給付をされるということで、まあ、今後のお母さんは、まあ、現金でお金がもらえるようになるということが、はい、分かりました。まあ、ぜひともね、一人でもお子さんを産みたいとお母さんたちに寄り添った対応をしていただきたいなと思います。でまだいいですか。
はい、はい、中村委員。
すいません。で続いて163ページなんですけれども、医療ウィッグの購入補助金ということで、まあ、令和5年度から回数が増えて申請者数も増えているんじゃないかなと思っているんですが、現状をお知らせください。
健康課長。
はい、お答えいたします。令和5年度は218件の申請があり、このうち38件が 2回目の申請となっております。令和6年度は2月末時点で236件の申請があり、このうち59件が2回目の申請となっております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。そうすると、まあ、2回目の申請をされている方も、まあ、今年度に限っては236件中59件ほどいらっしゃったということで、まあ、こちらなんですけれども、まあ、1回3万円を2回に分けて、まあ、申請できるというふうに伺っているんですが、こちらがまあ1回で、まあ、6万円を、やはり医療ウィッグって高額なものがあるということなので、まあ、そういった金額を2回に分けないで1回で申請できないですかというお話などもございますけれども、そういったところのご検討の方はいかがでしょうか。
健康課長。
はい、現在、2回目の申請に増やした事業は令和5年度からとなっていますので、6万円の一括での支給につきましては今後検討させていただきたいと思います。以上でございます。
河村委員。
はい、承知いたしました。また新年度から少しなんか事業も拡大をしていただけるというふうに伺っているんですけれども、現状その何か拡大する事業があるのかお伺いします。
健康課長。
はい、お答えいたします。医療用ウィッグの事業につきましては令和7年度から拡充予定です。従来の対象者に加え、がん以外の疾患、疾病、先天性により補正具を利用する人も補助対象とし申請できるようになります。想定していますのは良性腫瘍による広範囲な乳房切除、事故や先天性欠損による身体部位のエピテーゼなどです。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。そうすると、まあ、補正具とか、まあ、エピテーゼとか、まあ、医療ウィッグの他にもですね、使える事業が、まあ、増える、まあ、内容が増えるということで、まあ、少し事業を拡大していただいているということが理解をいたしました。まあ、そういったことものもですね、やはり高額な金額になっているかなと思いますので、まあ、利用回数の他にですね、まあ、利用金額もまた柔軟な対応をしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。以上です。
はい、他にありませんか。はい、横田委員。
はい、159ページです。下から2つ目の20丸の、乳幼児等保健指導事業の中にあります、まあ、産後ケア委託料なんですが、まあ、先ほど中村委員の質疑の中で産後ケア利用状況が非常に増えているということでお話がございましたが、まあ、産後ケアの産後うつの予防や、まあ、育児不安の軽減を目的としているという中で、利用者からはどのような感想が聞かれているのかなというところをお聞きしたいというふうに思います。
健康課長。
お答えいたします。今年度実施いたしました利用者アンケートによりますと、出産後産後うつ傾向だと検診時に言われてしまいました。少しでも外に出て気分転換したいと思い産後ケアを利用しました。授乳相談、上の子の育児相談、いろいろなことを教えてもらえ、とても心強く一人じゃないと思い初めて育児が楽しいと思えるようになりましたというご声や、毎日寝不足でネガティブになりやすかったですが、子どもを助産師さんや保育さんに安心して預けられ、睡眠が取れたらとてもリフレッシュできました。気持ちも前向きになり、また明日から過ごせそうです、また利用したいですなど同様のお声を複数いただいており、産後うつの予防や育児不安の軽減に寄与していると考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、まあ、この事業はですね、育児不安の緩和と、産後うつの予防に、まあ、大きく まあ、寄与できているということが、まあ、アンケートの結果からも、分かりました。まあ、効果的な素晴らしい事業だなというふうに思います。まあ、ただ予約状況によってはですね、希望する産科医院を利用できない場合もあるという、そういう声も聞こえてきておりますので、まあ、ぜひ今後も実施期間の受け入れの拡大であったりだとか、まあ、受託期間の拡大に引き続き努めていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
続けて、はい、横田委員。
はい、ですね、157ページの、4目母子健康費ですね、一番下の二重丸の乳幼児等健康審査事業、についてなんですけれども、7年度から新規事業である5歳児健診、について、まあ、実施するということなんですけれども、予算、まあ、多分この内容だと、ここだと思うんですけれども、予算項目がないというんです、状況なんですけれども、予算はどこに計上しているのかということと、まあ、新規のこの5歳児健診の実施方法についてお伺いいたします。
健康課長。
お答えいたします。5歳児健診の予算は、医師、心理師、作業療法士、言語聴覚士等の専門職による集団健診となるため、各種報酬に含まれる部分と郵便料の合計200万程度の予算となります。実施方法につきましては、対象はすべての5歳児を対象とするのではなく、5歳児健診以降、健診機会のない未就園児などを中心として月に1回集団方式で実施いたします。以上でございます。
横田委員。
はい、予算内容は集団健診で、まあ、実施を、まあ、するということで、まあ、各専門職の報酬に加算されているということが分かりました。また全員を対象とするのではなくて、まあ、さっき5歳児健診以降って言ったんですけど、3歳児健診以降だというふうに思うんですけど、健診機会がない未就園児を、まあ、対象に実施することということも分かりました。今後全国の自治体で、まあ、実施を目指す等の国の方針なんですけれども、まあ、現在5歳児健診は、まあ、自治体の任意というふうにされている中で、まあ、本市がこういった形で実施をするということに関しては感謝を申し上げたいなというふうに思います。まあ、特に未就園児は就学前の状況を確認し、まあ、発達障害などの早期対応につながる機会ということになりますので、まあ、ぜひご対応のほどよろしくお願いをいたします。
はい、横田委員。
すいません、155ページの一目保健衛生総務費の中の、上から2つ目の二重丸ですね、高齢者世帯買い物 SOS サービス事業についてお聞きしたいんですが、本事業はですね、スーパー営んでいる2社に、事業委託をしているというふうに聞いておりますが、まあ、訪問に必要な燃料費がですね、こう高騰している状況で、事業委託料がこう少し減額しているという状況なんですが、まあ、その理由と人件費のこう積算にかかる考え方についてお伺いをしたいというふうに思います。
保健医療総務課長。
はい、お答えいたします。はじめに減額理由でございますが、令和6年度におきましては、それまでの電話注文に加えまして、インターネットからの注文をできるようにするためのシステム構築にかかる費用を計上していたこと、それから令和5年度、6年度の実績を踏まえまして減額とするものでございます。次に委託料に含まれる人件費の内訳でございますが、注文を受ける電話のオペレーターに1人、商品を出荷するピッキングに1人、注文者宅への配送業務に1人の計3人分の人件費を業務日数に応じて計上しているものでございます。以上です。
横田委員。
はい、大きくは、まあ、本年に追加したインターネット注文 のシステム構築料分の減額、ということが分かりました。また委託料は、その内訳のうち人件費の、まあ、積算は、業務ごとの、まあ、3名分に、まあ、業務日数を応じて、まあかけた、まあ、計上していると、いうことが分かりました。この事業なんですけれども、まあ、対象が高齢者世帯の、まあ、一時的な体調不良 の方が利用できるということが前提になっておりますが、体調不良時の買い物支援というふうに考えれば、高齢者世帯以外にも必要な支援ができる仕組みなんではないのかななんていうふうに思います。例えば妊娠中の世帯であったりだとか、一人親世帯、ヤングケアラーとかも入るのかなと、ぜひサービスを拡大できる可能性はあるというふうに思いますので、いろいろご検討していただきたいなというふうに思います。以上です。
他にありませんか。宮原田副委員長。
今横田議員から質問があった高齢者世帯買い物 SOS サービスについてもう少しお尋ねしたいんですけども、この予算の積算根拠なんですが、これまでの利用実績と今年度は何件を見込んでこの予算を計上しているのか、委託料について説明をお願いします。
保健医療総務課長。
はい、お答えいたします。はじめに、令和7年2月末現在の実績を申し上げますが、登録件数が1191世帯、利用件数が1495件となります。次に令和7年度予算における見込みでございますが、約8500件の利用を見込んで計上しているものでございます。以上でございます。
はい、宮原田副委員長。
令和7年2月までの実績が利用が1495件で、令和7年度この予算上では8500件の利用を見込んでいるということで、今の回答だとよろしいでしょうか。その利用件数がこれだけ増えるであろう根拠というか、申し訳ありません、どのような見積もりなのか教えていただけますか。
保健医療総務課長。
はい、お答えいたします。令和7年度の予算における見込み数でございますが、あくまでもですね、現在委託料の中で、単純に割り戻しをした数字としてしかですね、今のところもちょっと申し上げることができないんですが、先ほど横田委員さんおっしゃりましたように、今後ですね、拡大等も見据えながら事業の展開が拡充できるようなところは模索していきたいと考えてますので、場合によるとそれらの当初予算の計上の中でそういったものを対応するということも、検討をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
宮原田副委員長。
分かりました。これまでの利用だと、1件あたり1400件で見積もると2万5000円というふうな金額になっていたので少し気にはなってたんですが、新たな利用の掘り起こしと、周知等によってこのサービスがもう少し、そうですね、延べ8500件を見込んでいるということですので、この利用に近づくように努力をお願いできればと思います。以上になります。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。166ページをお開きください。166ページから169ページの2項環境衛生費についてご質疑ありませんか。はい、中村委員。
じゃあ167ページなんですけれども、飲食店の衛生向上リニューアルの特別助成金がですね、減額されているようなんですけれども、こちら減額の理由があれば教えてください。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。減額の理由につきましては、今年度で5年目となり事業が浸透したこともあり、申請件数が減少したことから実績を踏まえ減額したものであります。以上でございます。
中村委員。
はい、浸透してきて、利用件数が減ってきているということなんですけれども、利用件数がどのぐらい減ってきているのか、もし推移が分かれば教えてください。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。過去3年間の実績ですが、令和4年度が76件、令和5年度が55件、令和6年度が32件となっております。以上でございます。
中村委員。
はい、確かに推移が減ってきているなというのが分かりました。上限100回ということで、100万円ということで、すいません、利用ができるということで、とても使いやすい制度なんじゃないかなと思うんですけれども、こちら飲食店の水回りだけのリニューアルの制度ということで、例えば水回り以外にもですね、例えばお店の中の内装を工事したいとか、同時進行で行いたいなんていう時には、街中商店リニューアルも併用して使えないかっていうお声もあるようなんですけれども、現行は今そちらができるかちょっと教えてください。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。同一年度内において1店舗につきどちらかの事業で1回の助成となりますので双方に申請することはできません。飲食店が行う衛生向上につながる工事等が含まれている場合は飲食店衛生向上リニューアル特別助成として受付し、それ以外は町中商店リニューアル助成事業で受付してもらうなど商工振興課と連携して事業を実施しております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、商工振興課と、まあ、連携して、まあ、事業を振り分けているということで理解をいたしました。まあ、今後ですね、まあ、そういった事業者さんもいらっしゃるかなという中で、まあ、町中商店リニューアルの場合ですと、まあ、回数が、まあ、上限が決まっているようですけれども、こちら多分上限があったようにはちょっと理解できなかったので、まあ、もしかすると、まあ、こっちの町中商店リニューアルが終わった後でも、まあ、こちらまた使えるような形になっているのかなと思います。また制度上ですね、今は現行使えないということですので、まあ、今後もしそういう声があるようでしたらばまたご検討の方いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。以上です。
はい、他にありませんか。横田委員。
はい、同じページです。上から3つ目の20丸の狂犬病予防事業についてお伺いしたいんですけれども、昨年の2月に伊勢崎市で四国犬に小学生が襲われ怪我をしたっていう、まあ、事件があったんですけれども、まあ、その飼い主が狂犬病の予防接種をこう受けていなかったということが発覚して、まあ、大きな騒ぎになったかなと。狂犬病ウイルスは現在日本では撲滅はしているんですけれども、いつ外国から持ち込まれるかわからないというところと、狂犬病はこう発症すると致死率 100% の怖いウイルスです。本市も飼い主に対して、まあ、狂犬病の予防接種を徹底する必要があるというふうに思いますが、まあ、本市の狂犬病の予防接種の促進方法についてお伺いをいたします。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。狂犬病予防法により飼い主の方は年に1回の狂犬病予防注射を接種することが義務付けられております。狂犬病予防注射につきましては4月から6月までに各地域で集合注射を実施するとともに、市内の動物病院においても個別接種の予防接種を行っております。また法定接種期間に未接種であった犬の飼い主に対して秋の集合注射の案内を行い、接種率の向上に努めております。引き続き接種率の向上に向け広報やホームページを活用し周知を図るとともに、ペットショップや動物病院に協力をいただき予防接種制度の周知に努めてまいります。以上でございます。
横田委員。
はい、ご説明ありがとうございます。特に飼い主に対して、まあ、狂犬病の恐ろしさを理解してもらうための予防接種制度の周知が重要必要だというふうに思います。犬や猫を飼う場合は飼い主は犬猫の健康と安全を守ることや、まあ、他人に危害を加えたり、まあ、近隣の生活環境を悪化させないように、まあ、適切に管理する必要があります。狂犬病の予防接種は、まあ、犬を飼う飼い主の責任の一つですので、未接種の飼い主が亡くなるように飼い犬が亡くなるように、まあ、啓発周知活動をぜひお願いしたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。242ページをお開きください。242ページから249ページの10巻教育費一校教育総務費についてご質疑ありませんか。中村委員。
じゃあ243ページなんですが、まあ、高校生等の通学支援事業の補助金がですね、まあ、事業内容が拡充されたということになっているようなんですが、まあ、もう一度事業内容とですね、実績等ありましたらお伝えください。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。高校生等通学支援補助金につきましては 公共交通機関の定期券を使用して遠距離通学をする高校生等の保護者に対しまして、1月あたりの定期券の額が2万円を超える部分を補助金として交付しておりますが、物価高騰等による子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和7年度より1ヶ月あたりの控除額を1万5000円に引き下げ、補助金を増額するとともに対象者の拡大を図ってまいります。また実績といたしましては、令和7年2月末現在となりますが、72名の方から申請をいただき、307万951円を補助金として支給しております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。そうすると、今年度は72名に307万円ほどの交付をしていただいているということで、こちらあれですかね、1万5000円に下がるともう少し人数が増えるかなと思うんですが、その人数まで分からないですもんね。
教育総務課長。
お答えいたします。令和7年の当初予算、1400万円ほど計上させていただいておりますが、令和7年度の申請見込みとしては約250人を見込んでおり、うち新制度に伴う新規申請者については178名程度を見込んでおります。以上でございます。
中村委員。
ありがとうございました。250人ほど、はい、ということで、多くの方に申請をしていただけるということが理解をいたしました。で、続きまして、
中村委員、
245ページなんですけれども、ヤングケアラーの SOS サービス事業ということで、3年目となる事業かなと思うんですけれども、実績とですね、何かありまし、お声とかありましたら、はい、お伝えいただければと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。ヤングケアラー SOS の開始時から令和7年2月末現在までの相談件数は200件を超えております。そのうち60人の子どもにサポーター派遣を実施いたしました。サポーターの作ってくれる料理がおいしい、そのような声がこちらにも届いております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。とてもヤングケアラー一生懸命やっていただいているということはすごくよく理解いたします。なかなか家の中に他人を入れるというのが拒むようなご家庭もあるというふうにお伺いしておりまして、そういった中、粘り強くですね、ご対応していただいているというふうにも伺っております。本当にご支援いただくのに大変かなと思うんですけれども、しっかりとですね、今後もご対応の方をですね、行っていただきたいなと思います。で、続きましていいでしょうか。
はい、中村委員。
247ページなんですけれども、教育相談事業の中にですね、スクールソーシャルワーカー、また、スクールカウンセラーさんということで、相談を受けていただける方という方、多くいらっしゃるかと思うんですが、現在、スクールソーシャルワーカーさん、8人いらっしゃると思うんですけれども、現在今スクールソーシャルワーカーさんがどのぐらいの人数をですね、平均持っていらっしゃるのかお伺いをいたします。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。1人平均約30件でございます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。30件、1人で、平均持っていらっしゃると、8人いらっしゃるということで、エリアも8、エリアに分けて、ご対応をいただいているということは理解いたしました。で、その中ですね、例えばその学校にまずご相談するときにはスクールカウンセラーさんに、ご相談をすることが第一優先なのかなと思うんですが、そのスクールカウンセラーさんもですね、ご相談守秘義務がある中でも、やはりスクールソーシャルワーカーさんと連携をして、支援を行いたいというようなお声も聞こえてくるようなんですけれども、そういったそのスクールカウンセラーさんとスクールソーシャルワーカーさんが連携をしてことに当たるなんていうことは今まであったのかどうかをちょっとお伺いしたいと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。児童生徒や保護者から相談を受けたスクールカウンセラーがスクールソーシャルワーカーと情報を共有することで適切な家庭支援が行えるようにしております。またスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーが個別支援会議に参加することでそれぞれの見立てに基づいた支援が行えるようにしております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。まあ、個別支援計画を基づきながら、まあ、支援に、まあ、行っているということですので、まあ、今後もですね、まあ、様々、まあ、学校に行けないようなお子さん、また、保護者のご相談ごとに寄り添いながらですね、ご対応の方をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。横田委員。
はい、245ページ。の、上から一つ目の二重丸の英語教育指導事業の中の英語指導助手報酬等、まあ、ALT のことですが、まあ、こちらの報酬がですね、大きく、増えているということですので、まあ、その内容とその ALT を、まあ、増員配置する小中学校がどこなのかということをお伺いしたいというふうに思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。英語指導助手 ALT のうちジェットプログラムの ALT の報酬改定が国によりなされたのに伴い、市単独雇用の ALT の報酬も同水準に改定したため、その分が増額となっております。また児童生徒数の多い小学校4校中学校6校に2名常駐できるよう配置しております。以上でございます。
横田委員。
はい、大規模校を厚くするということで理解をいたしました。今後ますます英語力の向上というのがこう求められてくるというふうに思いますので、まあ、英語教育環境のさらなる、まあ、整備とともに合わせて ALT の労働条件の維持改善もお願いしたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。250ページをお開きください。250ページから253ページの2項小学校費についてご質疑ありませんか。後藤委員。
はい、すみません、251ページの、どれだ、見えない、民間プール施設利用委託料についてお伺いします。利用委託料の委託施設と委託内容についてお伺いします。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。プール施設が老朽化している一部の学校のうち、プール施設の維持管理費及び改修費の縮減が見込める学校を対象に、学校生活に支障がない移動距離に立地する民間のスイミングスクールを利用しまして、水泳授業を行うものとなっております。委託の内容としましては、プール施設の利用のほか、監視員1名の配置、送迎バスの利用を想定しております。以上でございます。
後藤委員。
はい、ありがとうございました。委託先はまだ正式には決まってないということでよろしいですかね。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。学校の選定とともに、まあ、民間のプール施設もこれから選定していきたいと思っております。はい、以上でございます。
はい、後藤委員。はい、ありがとうございます。でちなみに何ですかね、スポーツジムなんかも今結構プール施設持ってるところもあるんですけど、それも視野には入れてるんでしょうか。
教育総務課長。
民間プールにつきましては、先ほどちょっとお答えさせていただきましたが、まず送迎バスの、ちょっと送迎が必須となっておりますので、まずそちらの方を持っているかどうかっていうのが一つの材料になってくるかと思います。以上でございます。
後藤委員。
はい、ありがとうございました。で次、何ページまででしたっけ。
そこまでです。
あ、ここまでですか。あ、じゃあ大丈夫です。はい、ありがとうございました。
他にありませんか。あ、高橋。
はい、はい、はい、すいません、この小学校費でいいんだよね。はい、251ページなんですけど、まあ、ここに外壁改修、体育館照明 LED、 校舎等補修整備等々が、まあ、要は改修事業が載ってるんですけど、うん、まあ、その整備工事と計画内容についてお知らせ願いたいというふうに思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。外壁改修工事につきましては、法令に基づく専門業者による点検や職員による現地調査等の結果をもとに優先して実施すべき学校を選定しておりまして、来年度は金子小学校、うん、それから豊岡中学校、うん、大利中学校の3校で工事を予定しております。また校舎等補修整備工事につきましては、雨漏りと緊急性の高い工事や危険箇所の補修、空調の更新など、子どもたちが安心して学校生活を送るために必要な工事を優先して実施してまいりたいと考えております。以上でございます。
高橋委員。
はい、はい、ぜひね、子どもたちの安全のためにね、しっかり取り組んでほしいなというふうに思うんですけど、まあ、これは分かりました。それでですね、ここには載ってないから無理だと思うんですけど、高崎の小学校はみんな古いんですよね。で、三郷の小学校を作ってからもう数年経ちまして、要は50年規模の学校がいっぱいあるのに、建て替えというものが全然乗ってきてないんですけど、その古い校舎の建て替えについてどのようなご見識があるのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。校舎の建て替えにつきましては現時点で議員さんおっしゃる通り今のところ検討はしていないところなんですが、国の方針でもですね、建て替えよりもコスト面で安価にできる長寿命化という形で長く使っていきましょうという方針が出ております。本市におきましてもまずは施設のですね、状況等を維持管理で見極めながら長く使っていける方策を検討していきたいというふうに考えています。以上です。
はい、高橋委員。
まあ、国の方針に基づいて長寿命化という方策を取りたいということでございます。まあ、それはそれで分かるんですけど、じゃあしばらくの間は建て替えというのは全く考えられないということで理解してよろしいんでしょうか。
教育総務課長。
あ、市長。
それは私が最近取り上げた江南中が最後ですよね。
はい、
だからまあ要するに大きなプロジェクトになりますからね、ものすごく。ですからまあ 財源なんかを考えなくちゃいけないんで、財政を考えなくちゃいけませんから、非常に強いそのまあ密度が高い話になってくれば当然検討することになるわけですけど、今のところそういう専門の状況はないんでね。うん、まあしかし常に意識と しますよ。
はい、
でものすごい大きな金額になりますからね、学校を建て替えるというのは。はい、この機会にただちょっと建て替えるというのではなくて、どうせもっとうんといい条件みたいな学校を作るということになりますから、大きなプロジェクトになりますので、大きなプロジェクトには議員ご存じのようにやっぱりいろんな客観情勢など考えて踏み切るときがあるかどうかということですけど、今のところはそういうこと状況にはないということですね。
はい、
はい、高橋委員。
はい、一応常に意識をしていただいているということで、ご見解をお伺いしましたので、これからもぜひ常に意識をしてよろしくお願いしたいというふうに思います。はい、以上です。
はい、他にありませんか。宮原田副委員長。
251ページの図書費のところに関連してお伺いしたいんですが、今年度図書司書さんの勤務について伺いたいと思います。国では年収103万円の壁が撤廃となり、160万円の法案が衆院を通過したところですが、学校の図書司書さんの勤務可能日数は今年度は何日を見込んでいるのかということと、この新年度では何日を見込んでいるのかということと、前年度と比べてどうかということを教えていただけますか。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。学校図書館指導員の勤務日数は令和6年度は192日、令和7年度は188日となっており、夏休み中の勤務が4日間少なくなる予定でございます。以上でございます。
宮原副委員長。
夏休み中が4日間少なくなるというご説明でしたが、以前もお話をさせていただいたんですが、一応今指導員さんがいない日数というのが平日でもあるというふうに現場からお伺いしてまして、探究型学習を進めていく上でやはり学校図書というのはすごく大きな、図書室とその指導員さんがすごく大きな役割を果たすようになるというふうに探究型を進めている学校の教員の方から伺っています。ぜひですね、情報の収集の要になるとやっぱり図書館を持っておりますので、学校司書さんが毎日図書室に環境を作るための予算措置を今後もお願いしたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。中村委員。
すいません、さっきの民間プールなんですけども、こちらの予定の工数とかっていうのはあったりするんでしょうか。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。先ほどちょっとお話しさせていただきました、これから選定は進めるところなんですが、小規模の学校を今のところ検討しておりまして、4から5校程度を想定しております。以上でございます。
深村委員、
はい、ありがとうございました。まあ、4から5校程度検討していただけるということで、子どもたちの英力が、これでまた鍛えられればいいなと思います。で続きましていいでしょうか、
はい、
253ページのですね、小学校教育振興事業ということで、この学期購入費というのがあるんですが、こちら何校ぐらいを考えていらっしゃるんでしょうか。
教育総務課長。
すみません、お答えします。お答えいたします学校学期につきましては、令和5年度から3年計画で進めているところでございますが、令和7年度来年度予算につきましては、残りのですね、小学校が14校、それから中学校が10校で整備を進めたいと考えております。以上でございます。
中村委員、
はい、ありがとうございました。小学校14校で、中学校10校で対応していただけるということで理解いたしました。学期購入費にちょっと絡んでの話なんですけれども、今小学校中学校にピアノが置いてあるかと思うんですけれども、そのピアノのですね、調律費というのがかなり値段がなんか安くなっているというお話を聞きまして、現在今学校のそのピアノっていうのは調律費っておいくらぐらいで行っているのか、もし分かれば教えてください。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。令和6年度の調律費はアプライトピアノが8000円、グランドピアノが9000円でしたが、令和7年度はそれぞれ1000円増額し、アプライトピアノが9000円、グランドピアノが1万円となっております。以上でございます。
はい、中村委員、はい、残り3分です。
すいません、中村委員、ありがとうございました。アップライトの方が9000円でグランドピアノが1万円ということで、新年度1000円ずつアップしていただけるということで、こちら実勢価格見てみますと、市場価格ですと、アップライトピアノは1万2000円ほどかかるんですね。で、グランドピアノも1万5000円前後ぐらい調律費ってかかっているということで、調律師さんも費用がですね、学校から注文いただいてもちょっと料金がお安くて大変だというようなお話も聞こえてまいります。そういったところもちょっと考えていただきたいなと思いまして、はい、お願いさせていただきますので、よろしくお願いします。
他にありませんか。横田委員。
はい、251ページの、小学校管理経費の中、下から2つ目の図書費なんですが、図書費を小中合わせて1000万近く増額をして、学校図書館の図書を充実を図るとしているということだというふうに思うんですが、図書の選定基準だとか廃棄基準だったりだとか、図書のこう、充実のこう進め方っていうのはどういうふうに考えているのかお聞きしたいというふうに思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします各学校に配置しております学校図書館指導員を中心に図書館の充実に努めておるところでございますが、図書の購入にあたりましては文部科学省が定めますガイドラインに基づいて、児童生徒や教職員のニーズに応じた、偏りのない調和の取れた、蔵書構成となるよう選定をしております。また廃棄につきましては破損した本や記述内容の古い本などを随時更新しているところでございます。以上でございます。
後藤委員。
はい、新しい情報が掲載している新刊とかをこう揃えていくということも重要なんですけれども、傷んでいる本の更新ができていないことっていうのが非常にこう課題だというふうに認識しておるので、まず各図書館ごとの現状の把握を司書に任す、図書館、指導員ですよね、任せきりにするということじゃなくて、ぜひ教育委員会としても現状の把握をしっかりと、していただいて、蔵書の管理方法だったりだとか改善目標を定めて、計画をしっかりと作った上で図書館蔵書の更新を進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。254ページをお開きください。254ページから257ページの参考中学校費についてご質疑ありませんか。後藤委員。
255ページの、 中学校管理費理経費の下からいくつだ、1、2、3、4、5、6、7番目ぐらいですかね、体育館照明 LED 化工事とその下の、体育館 空調設備設置工事の、LED の方の自治中学ですかね、場所と、空調設備工事の方の対象校は、どこか教えてください。
教育総務課長。
お答えいたします。体育館照明 LED 化工事につきましては、令和7年度は佐野中学校での実施を予定しております。また体育館空調設備設置工事につきましては令和4年度より年3校ずつ学校へ配置しておりますけれども、来年度は大幅に拡充いたしまして第一中学校、中尾中学校、長野郷中学校、片岡中学校、佐野中学校、倉賀野中学校、三郷中学校、群馬中央中学校、新町中学校、吉井中央中学校の10校へ設置する予定となっております。以上でございます。
後藤委員、
はい、ありがとうございました。まあ、LED 工事が佐野中学校で、また、ね、空調設備工事に関してはこの10校、設置していただけるということで本当にありがたいことで、本当に夏、ここ数年の夏は本当に暑いですから、残りの中学校もまあ、ね、予算がたくさんかかりますけど、まあ、なるべく早めにしてあげていただければと思いますのでよろしくお願いします。それとまた小学校中学校ともになんですけど、まあ、一応確認ということでトイレの様式化工事の予算が、今回、載ってませんが、工事が終了したということでよろしいんでしょうかね。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。トイレの様式化工事につきましては、小中学校の方はですね、令和2年度から重点的に取り組みを行ってまいりまして、今年度末で様式化がすべて終了するということになっております。以上でございます。
党員、
はい、ありがとうございました。ね、様式化でね、まあ、和式が使えない子がたくさんいるということでね、本当に子どもにとっても親にとってもありがたいことだなと思います。また様式化がすべてが行われているわけじゃないですけど、外トイレも結構僕なんかも少年野球で指導してるといろんな学校行くと保護者の方から様式化は済んでてもその男女が平等一緒に使ったりとかっていう声もだいぶ聞くので、まあ、これもね簡単に行くことではないと思うんですけど、まあ、そういうのも今後検討していただければと思います。ありがとうございました。
はい、他にありませんか。
はい、
はい、高橋委員。
はい、今の後藤委員が質疑をしていただきました体育館の空調設備工事なんですけど、概略は分かりました。その中でこの説明書にも書いてあるんですけど、まあ、もちろん熱中症との生徒の、ね、健康被害を防ぐこともこれも大事でございますし、そしてやはり災害時における避難所の生活環境の改善を図るということは語られています。これも本当に 大切なことなんだなというふうにもちろん思いますけど、そうするとこの災害時における避難所の生活環境の改善という視点に立つと、今後は、小学校等の体育館も含めた、空調等の整備にも当然、お取り組みになるのか、それとも中学校オンリーで行くのか、その辺についてお答えを願いたいというふうに思います。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。体育館空調につきましては、まあ、令和4年度から進めてまいりまして、来年度で、まあ、10校やると中学校がまず25校中19校が設置完了という形になります。で残りがまあ6校ということになるんですが、まあ、来年度、令和8年度予算ではですね、まあ、この6校まず優先的に中学校の部活動ということをまず優先的に考えておりますが、また財源の関係もありますけれども、避難所小学校すべてなっておりますので、今後ですね財源等を見ながら小学校へまずシフトしてですね、すべてやっていく中っていうのを見極めてまいりたいと考えています。
はい、高橋。はい、課長、今の答弁分かりやすかったです。まあ、中学校ね、とりあえず全部やって、その後小学校については、まあ、危険度等もあるんでしょうけどね、財源を見ながら小学校も要は将来的には進めていくという理解でよろしいかなというふうに思います。了解しました。はい。
他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。258ページをお開きください。258ページから261ページの4校高等学校費についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。 262ページをお開きください。5校幼稚園費についてご質疑ありませんか。
私はなし。
質疑を終結いたします。264ページをお開きください。6校特別支援学校費についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。266ページをお開きください。266ページから283ページの7校社会教育費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。284ページをお開きください。284ページから291ページの8校保健体育費についてご質疑ありませんか。後藤委員。
ですね、287ページの、小学校中学校ともにあるんですけど、給食室空調設備設置工事の、行う場所についてお伺いします。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。給食室への空調設備工事につきましては、小学校は北小学校、六郷小学校、新高尾小学校、八幡小学校、長野小学校、滝川小学校の6校、中学校は司中学校、大類中学校の2校、計8校に設置を予定しております。以上でございます。
後藤委員、
はい、ありがとうございました。体育館同様ですね、こちらの給食室の方も、昨年より、また増やしていただいて本当にありがたい限りだと思っております。熱中症で給食技師さんが倒れたなんて話もね、去年聞いたりしてたんで、今後もですね、引き続き、空調設備設置の方を、ね、増やしていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。以上です。
はい、他にありませんか。高橋委員、
ありがとうございます。常に後藤さんの後で
同じような項目なんです
けど、本当に大事なことなんで、今後藤委員から 大切な質疑があったと思いますが、給食センターの方の空調っていうのは今どうなってるんでしょうか。学校も大事だけど。
健康教育課長。
給食センターにつきましては、3施設のうち2施設が入っている状況でございます。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、じゃああと1給食センターが残されてるっていうことですね。はい、それ7年度は無理なんでしょう。
健康教育課長
お答えいたします。7年度は予定の方には入っておりません。
入ってないね。はい、はい、
高橋委員。
じゃあ8年度でお願いしますね。はい、以上です
はい、他にありませんか。はい、中村委員。
小中学校の給食費 無料化になるということ、一部無料化になるということで、カバーできていない、例えば県立のですね、特別支援学校とか、そういったところに行かれている保護者の方からちょっと残念だというお声も聞こえてくるようなんですけれども、今後ですね、そういったところも対象にしていただけるのかどうか、改めてちょっと確認させていただきます。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。私立学校や県立学校など高崎市立以外の学校に通う児童生徒等への対応につきましては、他市の状況等を確認しながら今後研究していきたいと考えております。以上でございます。
中村委員。
はい、他市の状況を確認してということで、国の方でも、給食の無償化の方がですね、今話題になって議題に上がっているようですので、今後国の方の支援が来たらですね、また高崎市でもまたそういったところに該当されてないお子さんに対してもまたご検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
他にありませんか。横田委員。
はい、285ページの、学校保健費の一般経費の中にあります一番下ですね、児童体外式除細動器購入費、AED だというふうに思うんですが、こちらの購入費がですね、1183万円ということで、令和6年度がですね、546万ということですので、倍額になっております。その理由と各施設の配置状況と 講習ってとても重要だというふうに思うんですけど、その講習の頻度についてお伺いしたいと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。自動体外式除細動、いわゆる AED ですが、市内の幼稚園に各1台、小学校、中学校、特別支援学校に各2台を平成20年より配置しております。原則8年ごとに買い替えを行っており、令和7年度は91台、昨年度の倍以上の倍の購入を予定しております。また毎年普通救命講習を教職員対象に実施し、緊急時に使用できる体制を整えております。さらに中学生のうちに必ず一度体験できるよう、高崎市学校防災計画に基づいた救命講習を高崎市と広域消防局及び吉井消防署の協力を得て毎年実施しております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。入れ替え更新のための予算だということが分かりました。AED もこう新しくなるとこう機能も変わってくるところもあるのかななんていうふうには思いますので、定期的に先生も講習をされているということではございますが、実際使ってみるその講習ってとても重要だというふうに思いますので、ぜひ定期的にしっかりとこう実施するようにお願いしたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。300ページをお開きください。11巻災害復旧費、4校教育施設災害復旧費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて債務負担行為及び地方債の審査を行いますので、定例会議案2をご用意いただき、106ページをお開きください。定例会議案2の106ページ、債務負担行為についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。107ページをお開きください。107ページから108ページの地方債についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第44号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第44号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に特別会計予算の審査を行いますので、予算に関する説明書2をご用意ください。議案第45号、令和7年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算の所管部分を議題といたします。6ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。6ページから11ページの歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。36ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。歳出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第45号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第45号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に議案第46号の令和7年度高崎市介護保険特別会計予算を議題といたします。62ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。62ページから71ページの歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。72ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。72ページから111ページの歳出についてご質疑ありませんか。はい、高橋委員。
いくつかやらせてもらいます。 80ページ2巻1項1目介護サービス等諸費とその次のページ1目の介護予防サービス等諸費の関係でございます。まあ、これは要支援要介護で受けられる支援の違いかというふうに思うんですけど、主だった違いとはどういうものなのかお知らせ願いますか。
介護保険課長、
はい、お答えいたします。今委員さんおっしゃったようにその介護サービス等給付費、介護予防サービス等給付費、ここに介護サービス、介護予防サービスと、ございますけれども、介護サービスの方が要介護1から要介護5の、認定を受けた方で、介護予防サービスの方は要支援1、要支援2というふうになっております。で、それぞれですね、ほとんど同じような、サービスが受けられるんですけども、まあ、内容としましてはサービスの回数が、受けられる回数が違ったり、あとは、施設に入所できたりと、そういったところになると思います。以上でございます。
高橋委員、
はい。まあ、大きなところはその施設に入ってるか入ってないところかというようなことも含まれるということでいいんでしょうね。はいはいはい。それで、要はよく相談を受けるのがこの介護住宅の修理費があるじゃないですか、補助。うん、これもこの要支援要介護ではどんな差があるのか教えていただけますか。
介護保険課長、
お答えいたします。住宅改修につきましては、特に大きな差はございませんので、20万円までの、20万円までで1割負担の方でしたら18万円の補助、3割負担の方でしたら14万円の補助というふうになっております。以上でございます。
高橋委員、
はい、わかりました。住宅改修については大きな差はないということですね。はい、了解しました。次にね、96ページうん、最初にね、ちょっと待って、あれどっか行っちゃったよ、あれ、あったあった、ごめんごめん、95ページ、うん、一目の一般介護予防事業費、これで、まあ、これ、以前から高崎市は取り組んでる、ここに地域介護予防活動支援事業の中の、地域の居場所活動支援補助金、ですね。これ私も地域で取り組んでるんですけど、非常に有意義な活動だというふうに理解しています。まあ、しかしながらなかなかこの活動支援は行っているけど、まあ、そのなんていうんですかね、その活動する方々たちはあまり増えてないのかなというふうに思うんですが、まあ、その辺についてどんな認識でいらっしゃるのかお伺いさせていただきます。
長寿社会課長、
はい、お答えいたします。まずですね、令和7年度につきましては18箇所の、場所の補助を予定しておりまして、うん、年間12万円ということになっております。それで、こちらもなかなか進んでいないというお話ですけれども、コロナ禍後ですね、令和5年度には5箇所の新規開設、令和6年度には2箇所の新規開設がございまして、現在、着実に増えてきているという状況でございます。以上でございます。
高橋委員、
まあね、徐々にではございますけど確実に増加をしているということでございます。本当に繰り返しになりますけど、本当に有意義な活動だというふうに思いますので、ぜひこれからもね、しっかりとした呼びかけ等を行っていただければ幸いかなというふうに思います。その次にですね、今度97ページに行くんですかね、高齢者安心センター費でお伺いさせていただきたいというふうに思います。まあ、これも市内29箇所に設置していただきまして、かなりの、まあ、なんていうんですかね、成果が上がってるかなと、まあ、出向く福祉ということで上がってるかなと思うんですが、改めて、新年度何か工夫等をする取り組み等がありましたらお知らせ願いたいというふうに思います。
長寿社会課長、
はい、お答えいたします。新年度といたしまして、まあ、 高齢者安心センターにつきましては地域で出向く福祉を展開しておりますけれども、昨年6月に開設いたしました、高齢者福祉何でも相談センター、こちらの方が専門相談等も行っておりまして、また土日開設等も行っております。こちらと連携することによりまして、お互いの長所をそれぞれ補完し合いながら高齢者福祉強化してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、高橋委員。はい、高齢者福祉なんでもセンターが、ね、開設したことにより連携がより取りやすくなったというようなお答えでございましたが、ですね、29箇所もございますので、これも経費もかかることでございます。もっと増やしてくれとかそういうことは言いませんけど、ともかくどこも高齢者が多くなってます。1センターあたりの高齢者のその人口っていうんですかね、どのぐらいに見積もって1センターあたりを設置してるんですか。
長寿社会課長。
はい、お答えさせていただきます。1センターあたりですね、だいたい3000人から6000人の地域の65歳以上の方々の、規模に応じまして1センターということで考えておりまして、職員の方につきまして、だいたいおおむね1000人に1人の職員の配置をそれぞれのセンターにお願いしているところでございます。以上でございます。
ガーシー、
はいはい、
ごめんなさい課長、高齢者が多いところには職員を1人増加しているってこと。
長寿社会課長。
はい、その通りでございまして、はい、例えば6000人規模の、高齢者人口を抱えているセンターでございますと、だいたい6人とかの、職員の配置をお願いしております。以上です。
はい、高橋委員。それは所定の定数よりも増員をしているセンターは何箇所ぐらいあるんですか。
長寿社会課長。
いただきます。すいません、はい、多いところですと、5人のところとかが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 箇所、6人のところが3箇所ほどございま す、はい、以上です。
はい、高橋委員。所定は3人体制ですよね。
長寿社会課長。
すいません、説明漏れまして申し訳ありません。所定と言いますと職種で筆記基準が定められておりまして、保健師、それと社会福祉士、それと、主任ケアマネ、この3職種を筆記として、ね、1人が両方持っている方とかもいらっしゃいますし、はい、そういったところで、
はいはいはい、了解しました。ありがとうございます。しっかり対応していただけてるみたいです。ぜひ高齢者がこれから2025年問題ともありますし、減ることは考えられないというふうに思いますので、委託ではございますけど、その支援員さんの、ね、充実はよろしくお願いしたいというふうに思います。それとですね、今の課長からもありましたように、高齢者福祉何でもセンターが昨年、開設をしていただいたじゃないですか。それはそれで特徴ある、非常に取り組みかなというふうに思うんですが、やっぱりこのちょっと知りたいのが、相談者の傾向はどうなんだろうと、私なんか想像するのに、あまり高齢者が直接行くというよりもご家族の方が行って相談することの方が多いんじゃないかなというふうにも思ってるんですけど、どんな感じなんでしょうか。
長寿社会課長。
お答えいたします。相談者の傾向といたしますと、やはり高齢者のご本人様の、相談が多いことは多いんですけれども、ただですね、親御さんの介護の心配をされているだいたい60前後の方々の、相談というのもやはり土日開設しておりますと多くなってきておりまして、一例挙げますと県内の山間地域に親御さんをお持ちでお一人になられている、そういった方の親御さんをご自身の近くに呼びたいということで、在宅のサービスであったり入所系のサービスであったり、そういったところがどのようなものがあるかとか、そういった相談の方も受けておりますという状況でございます。以上でございます。
これ終わり、はい、終わりしますけど、そうすると課長はですね、親御さんが県内にいて県外で働いてる人たちなんかも、県内というか高崎にいて県外で働いてるご子息の皆さんなんかも心配事があって県外から相談に来るということもかなり発生してるんですか。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。初期の頃に初めのお客さんでそういった方がいらっしゃいまして、高崎に、高齢のお母様 がお住まいで、その方の認知が最近認知症が気になってきているので頻繁に帰省されているという息子さんが、神奈川在住だったんですけれども、そういった方の方が、ご相談にお見えいただきまして、その方につきましてはその地域の親御さんの地域の高齢者安心センターの定期的な見守り等につながっているような状況でございます。以上です。
高橋委員。
はい、こう幅を広げた取り組みがかなり成果が上がっているというのを確認できました。ぜひまた今もあったように高齢者安心センターとしっかり連携を取る中でこの施策を進めていっていただきたいというふうに思います。以上でございます。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第46号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第46号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議案第48号、令和7年度高崎市母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計予算を議題といたします。148ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。148ページから151ページの歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。152ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。152ページから157ページの歳出についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、153ページ、母子父子家父福祉資金貸付事業費のその事業の、20丸 の、 上から2つ目なんですけれども、母子父子家父ともですね、前年に比べて大幅にこう減少をしていると、貸付金が減少するという予算を計上しているんですけれども、その理由についてお伺いしたいというふうに思います。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。減額の主な理由といたしましては、学生支援機構等で行っている給付型の奨学金、こちらの利用が広がったことにより、今までの貸し付けの大半を占めておりました一人親家庭の子が、学校に通うための授業料等を貸し付ける就学資金の、利用者が減少したためでございます。令和6年度2月現在の貸し付け実績は、23件、1726万4600円、すべて母子貸し付け金でございます。このうち就学資金の貸し付けが16件、1457万5600円、一人親家庭の、母親や父親が、就職に有利な、知識、技能を習得するための、技能習得資金が3件、160万8000円、一人親の子が就職の際に自動車教習所などに通うための、就業資金が1件、33万3000円。一人親家庭の生活を安定維持させるための生活資金が3件、74万8000円となっており、令和7年度もおおむね同額程度の貸し付けにで移行するものと見込んでおります。以上でございます。
横田委員。
はい、さまざまなこの理由でですね、貸し付けができるということが分かりました。全体的に利用が減少はしてきておりますが、聞いた話だと銀行の審査がなかったりだとか、市への相談の流れでこうお金が借りやすいだとか、利用する側としてはメリットもあるそうなんで、引き続き、制度の維持をお願いしたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。これより議案第48号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、起立全員です。よって議案第48号は原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査すべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に移り、 報告事項に入ります。第3期高崎市子ども子育て支援事業計画案に関するパブリックコメントの実施結果について説明をお願いします。子ども家庭課長。
はい、それでは、第3期高崎市子ども子育て支援事業計画案に関するパブリックコメントの実施結果についてご報告させていただきます。資料をご覧ください。本件は令和7年度から令和11年度までを計画期間とする本計画の策定にあたり、広く市民の皆様からご意見をいただくため、2月3日から2月25日までパブリックコメントを実施いたしました。その結果、電子メール等により10名の方から12件のご意見をいただいております。意見等の概要につきましては別紙の通りでございますので、後ほどご覧いただきたいと思います。なお、いただいた意見による計画案の修正等はございません。また、今後の予定に関しましては、記載のとおりとなります。以上、誠に簡単でございますが、第3期高崎市子ども子育て支援事業計画、括弧案に関するパブリックコメントの実施結果についてのご報告とさせていただきます。以上でございます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。宮原田副院長。
今回12件の意見が寄せられたというような説明でしたが、ここに掲載されている意見がすべてというふうに捉えてよろしいでしょうか。
子ども家庭課長。
お答えいたします。全10名から、21件の、意見をいただきましたが、計画の変更に関するようなですね、ご意見等はございませんでした。要望等になりますので、直接計画の変更に関わるものはないということなので、そのようにさせていただきました。以上でございます。
宮原田副委員長。
パブリックコメントの意見の掲載の取捨選択のルールというのは市の方でどうなっているか教えていただけますか。
子ども家庭課長。
先ほどちょっとご説明いたしましたが、パブリックコメントは広く市民の方々から意見をいただきますが、実際の計画にですね、直接関わるようなものでない要望等に関しましては計画の変更に携わりませんので、特に個別にですね、ご意見の方に対して回答させている形で対応させていただいております。以上でございます。
宮原田副委員長。
ではここに載らない意見については個別に、意見を返しからの回答を返してホームページ等には掲載されないというような理解でよろしいでしょうか。
子ども家庭課長。
ご意見のその通りでございます。以上でございます。
曽根副市長。
はい、そういった意見をですね、先ほどちょっと数の説明のところがそういう答弁になると分かりにくくなると思うんですが、そもそもこういったパブリックコメントに対するクレームですとか、パブリックコメントと言いますか、計画に対するクレームですとか、計画変更に関わるようなところでないものというのは、そもそもこう外しているというのは実態としてございます。ですから、パブリックコメントとして何件あってどうというようなときには、ちょっと答えとして誤解を招くような答えがあったかと思うんですが、別に、要望としてお答えするようなものであれば、あるいは検討するようなことであれば、このパブリックコメントと別扱いにしているものもありますし、それは数にはカウントしてないという、そんな考え方だと思います。以上です。
宮原田副委員長。
個別の内容についての言及は控えますが、中にはそのような誹謗とか嘲笑ではなく、要望というよりは市の計画に直接関わるような、特に今回放課後児童クラブが変わるということで、保護者の方からも支援員さんからもいろんな意見が寄せられたかというふうに思いますが、計画に関わる部分もあったかなというふうに思っておりますので、ぜひそのあたりを検討していただいて、公開についても再検討をお願いできればと思います。
はい、曽根副市長。
おっしゃるようにですね、そこに関わるようなものについてはこの中で扱っていくということの考えだと思います。以上です。
はい、はい、他にありませんか。なければ本件を終結いたします。次に令和7年度高崎市食品衛生監視指導計画案に関するパブリックコメントの実施結果について説明をお願いします。生活衛生課長。
はい、令和7年度高崎市 職員衛生監視導計画案に関するパブリックコメントの実施結果につきましてご報告させていただきます。お手元に配布しました資料をご覧ください。令和7年2月3日から2月21日まで本計画案を公表し意見の提出をお願いしました。別添資料をご覧ください。結果といたしまして電子メールにより1名の方から5件の意見の提出がございました。寄せられた意見に対する市の考えでございますが意見の趣旨はすでに計画に盛り込まれているため計画案の修正はございません。詳細につきましては後ほどご覧いただきたいと思います。以上簡単ではございますが令和7年度高崎市職員衛生監視導計画案に関するパブリックコメントの実施結果につきましての報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。曽根副市長。
はい、その他ございません。以上です。はい、
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。門倉委員。
まず市内の中学校の部活動についてなんですが、ごめんなさいね、その前にやんなきゃいけないことなんだな。まずね、ごめんなさい、ですね、合併前の地域における歴史や文化について、学ぶ機会っていうのはその地域に住む子どもたちの教育に組み込むべきであるというふうに思ってるんですけど、なんていうんですかね、今どういうふうなその歴史と文化をこう教えていく上で学校現場でどういうふうになってるのか、そこの辺のことをちょっと説明をしていただけますか。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。小学校では3年生の社会科において地域学習を行っており、古くから残る神社や寺院などの存在やそのいわれなどを調べる学習を行っております。また、中学校の社会科歴史的分野では、身近な地域の歴史を調べて年表などにまとめる学習を行っており、これらの学習を通して地域に受け継がれてきた伝統や文化への関心を高めております。以上でございます。
でもう一つ、さっき言ったその合併前に地域における歴史や文化について学ぶ機会、その地域に住む子どもたちの教育に組み込むべきだっていうのを先ほど言ったんですけど、端的に言って、今その学校、小学校、中学校で、私の住んでる吉井だとか、あるいは倉渕だとか、そういう合併前のその地域っていうことについての歴史文化を継承していくものっていうのはどういうふうに今行われているんですかね。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。学校によっては総合的な学習の時間に合併前の地域を対象として歴史や文化を調べる取り組みを行っております。すべての地域で取り組むことについては今後研究してまいります。以上でございます。
門倉委員。
すみません。でそれで地域のその定義なんですけど、小学校なら小学校、例えば私の吉井だと7つ小学校あるんですけど、その小学校区の中で、教えることと、市全体で教えることというふうなご説明をいただいていたんですが、実際その小学校ごとっていうか、吉井的に言えば吉井全体で、吉井のことを教えると、あるいは倉渕なら倉渕の全体のことを教える、春なら春菜のことを教えると、そういう小学校区連って合併する以前のそこの ところをキーワードにした歴史文化を継承するっていう、そういう教育っていうことについては議論はなされていないんですか。
学校教育課長。
お答えいたします。先ほども申し上げましたように、その学校によってはそのような取り組みを行っている、学校はございますけれども、市全体として学習活動の中にそれをしっかり位置づけているということは現在行われておりません。はい、以上でございます。
はい、門倉委員。
まあ、やっぱりそのまあ、合併をした地域にとってみると、高崎との融和ということをですね、時間をかけて、今子どものところでも我々一般住民の中でも融合ということをずっと十数年かけてやってきていただいているわけなんですが、その一方で、吉井なら吉井、春菜なら春菜と、そういうところの文化や歴史の継承という部分が今一つこう中途半端になってきているということをですね、ずっと私自身は感じてきているんですね。で、そういう中で、例えばその吉井なら吉井の小学校中学校の例えば社会の先生なんかの中で歴史と文化をどういうふうに継承していくかみたいな、そういう議論っていうのは社会科の先生なり何なりっていう、そういうところの意見交換する場、学校連携みたいなっていうのはあるんでしょうか。
学校教育課長。
お答えいたします。地域ごとに社会科の教員が集まって何か検討するというようなことは行っておりません。今後研究してまいります。以上でございます。
門倉委員。
すいません、ぜひともやっていただけたらありがたいかなと。まあ、我々が子どもの頃ってのはもちろんその合併以前ですから、吉井の小学校で吉井の教育委員会の郷土の歴史みたいなのを学ぶっていうことの中で、吉井の中でのアイデンティティと歴史と文化を継承していくっていうことをやっていただいたんですけど、もちろんその高崎との一体感と同時並行っていうことなんですけど、それが小学校ごとじゃなくて、やはり合併前の地域っていうことを一つのキーワードにして、教育なり歴史なり文化なりのその継承っていうものをもう少し意識した、そういうものの取り組みっていうのをぜひ、これまで以上に研究してやっていただけたというふうに思いますので、これは要望にとどめておきたいというふうに思います。ありがとうございました。次にですね、部活動についてなんですが、部活動の休廃部、休部にしたり廃部にしたりするのあり方についてお伺いをしたいというふうに思います。
健康教育課長。
お答えいたします。中学校における部活動を取り巻く状況につきましては、少子化による活動する子どもの減少等からやむを得ず休廃部について検討せざるを得ない状況もございますが、各学校においては生徒や保護者、地域等のニーズに寄り添いながら対応しているところでございます。また部活動の教育的意義を踏まえ、合同部活動や拠点校部活動の取り組み、または部活動指導員や外部指導者の配置など、子どもたちが活動できる場所を確保できるように引き続き支援してまいりたいと考えております。以上でございます。
門倉委員。
すみません、もう少し合同部活動だとか拠点部活動活動についてのその取り組みについて説明できるところがあればお答えいただきたいんですが。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。合同部活動につきましては、小さな学校、人数が少なくなった学校の子どもたちが、部活を持っている子どもたちが違う中学校と一緒にチームを作るものでございます。また拠点校の部活動につきましては、部活がない学校の子どもたちが部活がある学校の中学校に出向いて一緒にチームを作るものでございます。以上でございます。
門倉委員。
もうこれからね、子どもが減ってくるし、先生の代わりも含めてなんですけど、そういう中で、拠点校ってやらざるを得ないと思うんですよ。でその中で、先ほど課長がやむを得ず休廃部してるっていうふうに言ってるんですけど、これ本当にやむを得ずなんですか。 2年間ぐらいで、例えば野球で言えば9人、バレーで言えば6人、それを2年間定数で定速しなければ廃部という方針を出している中学校いっぱいありますよ、これは。だからやっぱり、拠点校の部活動をやるっていうことと、それと2年間で廃部しちゃうということは、これは自己矛盾になるんじゃないですか。やっぱりその部がなければ拠点校作りっていうのはできないわけですよ。だから高崎市が今打ち出している方針っていうのは、拠点校作りっていうのはいいんだけど、その一方で2年間で廃部をしてしまうという方針を決めてる中学校結構ありますよ。そこについては課長どういうふうにお考えですか。
健康教育課長ん、あ、市長、
2年活動参加する部員がいなかったら廃止なんて決まりみたいなものをね、市が持ってるってことはちょっと常識考えられないと思いますけどね。ただ部活動はね、本来学校が決めることですよ。その部を置くか置かないかって、みんな金太郎みたいに何か一人でも希望したらね、全部部を揃えなくちゃいかんっていうことがもう限界が来てますから、それは廃部したりすることはあっても、それは決しておかしくないと思います。その時に子どものこと考えたらね、他の学校と組み合わせないかなとかって考えるのは常識だと思いますけどね。そういう親切さを教員がみんな持ってるかどうかっていうのはまた別問題で、それは学校でそういう気持ちを持ってない、なんだか自分たちの子どもをどう考えるかなんていうご不満があったらね、それは PTA 内にね、あるいは学校評議員制度なんかあるから、そういうところでやっぱり言ってった方がいいと思いますよ。大体その部活動に対して、多分門倉さんと私とあんまり違わないと思うんだけど、部活動を大事に思ってる人間ですよ。だから部活動を大事に思ってる人間はね、今部活動はもう働き方改革と最も極端な批判されてるけどもね、それはやっぱりちょっと常識的にあまり程度失しと私は思いますからね。部活動が大事だってことについては全く同じ意見なんですけどね。部活動の進め方は市が確実的にあるほうだということはあまりないですよ。各学校でね、地域でうちに、ね、バドミントン部がないのおかしいじゃないかっていう議論をしてもらうんであって、市にバドミントン部をどうしろなんてある学校のことなんか言うことはありませんからね、私たちは。だから地域でよく議論していただいたらいいんじゃないですか。学校で PTA とかなんかの人に学校に意見言うとか、評議員制度を使って学校の運営に、まあ、多少文句言ってもいいんだと私は思ってます。地域がそういうことを言うのは大事なことですからね。それはそういうことを働きかけてもいいと思いますよ。私どもに言われて、吉井地域で部活動ちゃんと南部部数でこれだけ揃えろとかなんとかっていうことはないですから、まあ働きかけしてくださいな。
門倉委員、
ありがとうございます。まあ、僕が言いたかったのは、拠点校っていうのはいいことだと。だからあとは若干の修正ぐらいで、もしそこはの拠点校になる周辺の中学校のある部活動が廃止になったとしても、拠点校がっていうふうに位置づけられれば、そのクラブ活動に参画ができると、そういうところを明確にしていただきたいと、まあ、いう、はい、
市長。
それはね、自分の子供が大事だと思う、自分たちの子供が大事だと思ったら、学校長はね、自分で率先して考えるべきことですよ。なんかそれを教育委員会に言ってくるんじゃなくてね、このまま部をなくして平然としていれるかどうかってことでしょ。で、どうにしてみんなそういう親切な、あるいは志の持った先生ばっかりではないからね、だからそういうにうまくいくかどうかは別ですけど、それは校長先生が自分が校長だったら、この部なくしていいかな、もしこれなくして子供が、あの子はやりたいと思ってるだろうなと、そしたら他の隣の学校と組めないかなと、隣の学校の校長先生に電話してね、ちょっとお宅に入れてくれないっていう話をするのが一般的じゃないかと私は思うんですけど、望ましいことだと思うんですけど、そういうことをしてるかどうかっていうのはちょっと疑問ですよ。けどしてないな、君はしてないなっていう言葉で言わないですよ、教育委員会一時そこまでこう箸の上げ下ろしまでね言うっていうのは、ちょっとやっぱりやりすぎだと思うからね。まあ、しかしそういうことはどんどん言っていったらいいんじゃないですか。みんな親切な先生ばっかりじゃないですからね。
はい、門倉委員。
まあ、今日の質疑の中で確認できたのは、まあ、とにかくその拠点校を作っていく、その中で、やりたい子たちが、他校の子どもたちも含めて、その拠点地域に入っている子どもたちが参画できると それと学校が市長の方のご答弁で各自的にねこれを配分にしていくというのはないと、まあ地元と地域の中で話し合いを校長先生がやるべきだと、それをね市長は各学校のつけるわけじゃないから、だからこそ議論が必要だという問題提起をしていただいたということで、私としては今日この議論をやらせていただいた意味はあったかなというふうに思いますので、市長どうもありがとうございます。でその上で、部活動の地域移行がですね、高崎でも 一部ですね、進んでいるところもあるようなんですが、学校との代わりっていうものについてどういうふうにお考えになっているかお示しをいただけたらというふうに思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。地域クラブ活動においても学校部活動の持つ教育的意義や役割を継承発展させながら、地域での多様な体験やさまざまな世代との交流等が通じた学びなどについて、学校家庭地域と連携協働していくことが大切であると考えております。以上となります。
門倉委員。
まあ、今のご答弁で基本的に学校が代わりを持つんだという方向性っていうのはもちろん出されているわけなんですけど、まあ、一部でですね、もうすでに高崎でも地域移行が進んでいるところはあるんですが、そこは学校の代わりっていうのはどういうふうになっているかっていうのを分かる範囲で、課長の方からお示しをいただけたらありがたいというふうに思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。地域部活動については一部の学校で行っているところでありますが、休日等が主になっております。また地域の方とともに学校の職員の方が練習の方に協力をしているというのを伺っております。以上となります。
はい、ドクライン。
はい、ありがとうございます。でその上で、まあ地域移行したいっていう地域ももちろん学校のその周辺とかもあるかもしれないんですけど、まあ、現実問題としてその、ですね、まあ地域移行に高崎はそれをなんか強制的に進めるようなことはしないということで、市長の方からたびたび議会でご答弁をいただいていて、これはもう私は最近都民ですね、地域移行についてすごい懐疑的に現実を踏まえると余計になっている側面もあるんですね。でそういう中で、実際そのもし地域移行が進んでいけばクラブチームがまあできてくるわけなんですけど、まあ、そのクラブチームが移行するときの経済的負担だとかも含めて、まあ、親の負担あるいはチームの運営の資金だとかそういうことも含めて、今までの中学校の部活動とはちょっと次元が変わった活動っていうことがやっぱりでかくなってくると、そうすると例えばですけど、野球で申し訳ないんですけど、少年野球には参加をしないんだけど中学校に入ってから軟式野球には参加すると、小学校の時はクラブの軟式チームには参加しなかったんだけど中学校に来るになった時は野球部に入るという子どもたちが結構うちの地元の吉井なんかもいるんですね。でそれはやっぱり親の負担が少年野球でも結構あるんですよ。でそういう中で、中学校のやっぱり部活動が素晴らしいところっていうのはそういうところの負担っていうのが断然違うんですね。親の負担、それは経済負担も含めて、あるいはいろんな試合に行くの移動も含めて負担の重さっていうのが普通のクラブ活動よりも外の学校外のクラブ活動よりも負担がやっぱり少ないんですね。そういう意味でぜひ子どもたちが例えばバレーならバレー、野球なら野球っていうことができる、選択できる、そういう余地を残す意味でも何て言うかな、その安易に地域移行を進めていくんじゃなくて、やっぱり学校っていうものを基本にして、あるいは先ほど高崎の場合は一部地域移行していても学校の先生がそれなりの関与をしているということをおっしゃってくれたんですけど、やっぱり教育的ないろんな配慮、教育的な 関わりを学校の先生が持つっていうことっていうのはすごくやっぱり意義深いっていうふうに思ってるんで、ぜひ研究をしていただけたらありがたいと思いますんで、よろしくお願い申し上げます。で最後になるんですけど、
はい、質疑は簡潔にお願いします。
はいはい、あ最後だから、はい、で
最後も何もねえんだ、簡潔さ簡潔なんだよ。
えそうですかね。あとあそうだ、美容師の問題ですね。でこれはもうずっと質問させていただいてるんですが、この違法ヘアメイク無届無資格出張美容届を行っている可能性があるということについては再三提供させてもらったんですが、情報の提供が保健所にあったと思うんですが、これすべて調べていただいたのか、今後この情報提供があった場合について、電話も含めて、しっかりした対応してもらえないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。具体的な情報が寄せられた事業者に対して事実確認を行いました。今後につきましては、情報提供が寄せられた際にはまず電話等で事実確認を行うなど迅速に対応してまいりたいと思います。以上でございます。
加藤クライン。
保健所に、さらに届け出の出ている出張届け数と実際に市内に行われているその儀式の直前において美容室以外の美容所以外での美容行為が行われている現状がこう合ってないというふうに言われているんですけど、こういった許可を得ず出張美容行為が行われているというふうに私は思っているんですが、保健所はどのようにお考えだかお示しをいただけたらというふうに思います。
生活衛生課長。
はい、お答えいたします。事業所の一部では出張美容の届出意識が希薄化していることが考えられるため、新規開設時や定期監視時において事前に届け出するよう指導を行うとともに、市内の結婚式場貸衣装業者に対しまして通知文を送付し、注意喚起に努めているところでございます。以上でございます。
加藤クライン。
再三この問題で質問させていただいたんですけど、その高崎市のこの前の質疑で所長がご答弁いただいたんですけど、まあ例えばその成人式の日にこういう違法な行為をやってるんじゃないかっていう調べに入っちゃうと、その成人式そのものをぶち壊しちゃうことになっちゃうかもしれないということだったと思うんですね。でそれはそれで私も理解はできるんですが、しかしその一方で高崎市が違法行為に目をつぶっているというような印象を持たれてはまずいと思うんですよ。そういった意味で、それをそのイメージを持たれないような厳しい対応をぜひお願いしたいというふうに思うんですが、所長いかがでしょうか。
保健医療部長。
はい、ただいま課長が申し上げたようにですね、そういった情報が寄せられた際にはですね、電話等の紹介というのは簡単にできますので、そういった対応をするとともにですね、先ほどもご答弁申し上げたんですけど、事業者に対してはですね、何かの機会にその届出に対する義務があるという部分とですね、あとはそのいろんな催し物の前にですね、通知文を発送するなりして意識の啓発に努めてまいりたいというふうに考えています。よろしくお願いいたします。
まあ、とにかく、とにかく誤ったメッセージを高崎の保健所が送らないでしっかり、対応するんだということが美容業界全体に伝わるように今後もよろしくお願い申し上げます。以上です。
はい、他にありませんか。なければ以上で本日の教育福祉常任委員会を閉会いたします。